2月3日火曜日夜9時を回りました。移動カラジオ始まりました。こんばんは、山崎健です。移動カラジオは2023年3月から家なしの生活を送り、いろんなとこでいろんな仕事をする移動家山崎健の週報代わりのラジオ番組です。ということで2週間ぶりでございます。2月に入りました。2年と10ヶ月と27日ということで152週目1064日目を迎えております。ちょっと先週ね、配信できる場所が見つからなくてですね、はい、ちょっとお休みをさせていただきまして、2週間ぶりでございます。皆さんね、ご機嫌いかがでしょうか。私のね、まあ娘なんですけど、学校がインフルで学級閉鎖になったらしく、2週間ほど娘の日が飛ぶということになりまして、まあまあね、大変なようですが、おそらく今日ぐらいまでかな、多分学級閉鎖になってる、まあ学年閉鎖なのかな、になってるらしくてですね、ちょっとなかなかね、インフルが猛威を振るっているというところでね、皆様お気をつけいただきたいなというところではございますけれども、かくいう私はインフルではないんですけども、めちゃくちゃ何でしょう、本当にこの2年11ヶ月ぐらいの疲れが一気にきまして、なんかもう本当今年入ってから全然ダメで、まあね、ホテルに泊まることがすごく多くなりまして、ね、まあそんなにホテルも泊まってる場合でもないんですけれども、まあまあちょっと疲れが見えておりまして、昨日おとといもちょっと神戸の三宮にあるね、あれ名前ど忘れしたな、ホテルに泊まってたんですけれども、まあそこが1泊5000円ぐらいというところで、まあそれでもね、なかなか施設備はしっかりしていていい場所なんですけれども、まあそこの方に泊まらせていただいて2日間、まあネタをしてようやくちょっと戻ってきたっていうような感じですかね。まあこの後ね、ちょっと振り返っていきたいと思いますけれども、あんまり明るい話がないのでそんな楽しくないと思います今日は。はい、ということで、今日も30分ほどお付き合いいただければなと思っております。では先々週ですねから、まあちょっと振り返っていこうかなと思っているんですけれども、まあ先々週はあれですね、新大阪にね泊まっておりまして、新大阪のホテルからお送りをさせていただいたというところでございます。今日はまあ神戸の方のね、いつも利用させていただいているサロンの方からお届けをさせていただいております。で、まあ本当そんなね、何も大したことしてないんですよ。まあちょっと X を見ながら帰っていこうかなと思うんですけれども、まあコード書いてるとかね。で、あ、そうそう、ホテルで見たなんかなんだっけ、なんちゃらカムフラージュの人、はい、そう、それも見ましてね、なんか自らの特性を隠そうとしていろいろカムフラージュをしちゃうっていう、まあなんだろう、相手に合わせちゃうとかね、その自分のなんやろう、必要以上にの能力をもう自動的に使ってしまってめちゃめちゃ疲れてしまうとかいうね、人いらっしゃると思うんですけども、まあそう、僕も割とそういう人なので、めちゃめちゃ共感しましたね。ちょっと疲れがちになっちゃう人っていうのでね、ちょっと見てました。んで、この1月の後半は結構きつくて、ウエスターポイントでね、JR のやつで貯まるポイントがあるんですけど、その期間限、あ、じゃあ用途限定ポイントっていうのがありまして、でこれが結構なんかキャンペーンとかでわさわさ貯まるんですよ。でなんかキャンペーンのやつをやってたら1万ポイントぐらい貯まって、でこれが1月末までの期限だったんですね。 これにめちゃめちゃ助けられまして、本当危うかったんですよ。こう1月やり過ごせるかなぐらいの感じだったんですけど、このウエスターポイントと吉野家で本当になんとかなったっていう感じで、しかも吉野家は夜にご飯食べたら翌日に200円引き券くれるっていうので、まあまあこればっかり吉野家ばっかり言ってましたね。はい、あの非常に助けてもらいました。はい、なんかねどうしてもやっぱり吉野家とか松屋とかっていう感じになっちゃうんですよね。まあしょうがないんですけどね、吉野家ばっかりですよねで枚方も行きまして、まあこれは2週間前だから何もない日ですけれども、そう枚方でも徳朝牛皿定食食べてるんですよねで金曜日リーゴにいまして、で帰って、でそうそう、この1月の後半めちゃくちゃ寒かったんですよね。それもあってなんかねちょっとしんどいなっていうのはずっとありまして、でそうです、1月24日も娘体調不良により亡くなって、びっくりドンキーみたいな感じで、もうここから2週にわたってね娘の日はないという感じですね。でそうか、この週はあれだな、あのヤングケアラーの話だあのナイトスクープの、これもね実際見てないんですけど、本当にあのね X のタイムラインとかでわさわさいろいろありまして、まあ私もちょっとそれに近い人間ではございましたので、ちょっとなかなかしんどいものがございました。でキートに行って、そうそう、行動をいろいろ書いたりとかねしまして、で25日はそうそう本当に実際雪降ってるところを見まして、はい、こんな感じでね雪が舞っている状況の中、連日びっくりドッキリに行きまして、でキートにも行きましてっていうような感じですね。はい、で26日か、はい、月曜日梅田行って、でドトールでまたコード書いてっていう感じです。でそんな中まあ僕一応住民票は実家なので西宮にあるんですけど、まあまあお米券の配布が決定したということで、4400円分と4月5月の水道料金が免除ということで、ほぼ恩恵に預かれないっていうお米な、お米券ね、普通のなんかやつとかも買えたらいいんですけどね。はい、まあまあそれはちょっとねないからしょうがないんですけど、はい、であとはバーキンのモーニングがめちゃくちゃ安いらしいっていうことだったりとか、あとまた吉野家行ったりとか、あ、まだヤングケアラーの話ですね、はい、だったり、あ、でそうそうそう、コメダのポイントが余ってたっていうのでコメダ行ったり、でデリカフェでウエスターポイントでパン引き換えてキートに行ったり、でこの日そうです、移動から以上の場所が見つけられなくてちょっとお休みという感じになりました。はい、で図書館にこもったり、ビアハウスオアシスで B セット食べたり、あーこれ多分あれだな、衣笠さんがいるってことはあのね、あの選手が捕まってっていうね、すごいびっくりしたっていうねニュースだったり、でエクスプレス予約の改定でもう良さなくなるんやないかっていう話だったり、でこの日はちょうど切符のねなんか改定とかそういった話がいろいろ出まして、奈良満喫売り切符と松山広島割引切符っていうのがね結構僕好きな切符だったんですけど、それもちょっとなくなっちゃうなっていうので残念だなっていうところでございます。あと僕今47で今年48になる年なんですけど、大人びっていう JR 西日本のまあ会員サービスがありまして、50歳以上で入れるっていうやつなんですけど、これがもう終わるということで会員になれずに終わってしまうという感じですね。でまた吉野家に行き、梅田に行き、で あ、そうそう、松屋に行き、はい、っていう感じですね。で、重曹に行き、あ、そうそう、浅熊が梅田にできるんですってね。ステーキチェーンの西梅田に、ハービスにできるみたいですね。なんですけど、僕浅熊は、まあ、ここにも書いてるんですけど、あの高槻にありまして、高槻のね、稲市沿い、場所で言うと何つったらいいんかな、ちょうど八丁縄手っていう交差点から、京都方面に1キロぐらいの距離のところにですね、まあ結婚式場があったんですけど、その横ぐらいにですね、浅熊がありまして、あのよくおじいちゃんおばあちゃんに連れてってもらってですね、ステーキ食べたりとか、まあ、ハンバーグが多かったですけど、あとここのアイスクリームって、あの花火がついてくるんですよ。で、花火で、その線香花火みたいなやつがガーってなって、でそれが消えたら食べれるみたいな感じなんですけど、あのそれがすごい好きで、はい、あの非常に思い出深い、ステーキチェーンのお店が大阪にまた帰ってくるということで、非常に楽しみにしております。どんどん増えてくれるといいんですけどね、郊外店とかできるといいなと思ってますけども、浅熊が大阪に復活するというニュースだったりとかで、それを見たからか、この日29日ですけど、焼肉ライクで肉の日ということでお肉食べて、これもね、あのポイントなんですよ。 LINE ポイントカードでポイントが貯まって、はい、肉のセットを安くで食べれました。で、快活に泊まり、高槻に行き、枚方に行き、で、ビーゴですね。で、夜ナイトキッチン山崎もつ鍋っていうのをやりました。で、その前に、まあ、ビーゴレディオもやりまして、でナイトキッチン山崎もつ鍋なんですけど、そう、もつ鍋のもつが意外と手に入らんみたいな話を実はしていて、でちょうどその前日に重曹コワーキングに行ってた時に、まあオーナーの近代さんにお話ししたら、業務スーパーだったらあるんじゃないのみたいなお話をいただいて、でいろいろ調べて、業務スーパーってどこにあるのかなと思って探していたら、あの枚方の駅から歩いて10分15分ぐらいのところにあるんですよね。なので、もう9時の開店と同時にですね、業務スーパーの方に行きまして、でもつを買って、で準備をしたという感じでございます。はい、結局業務スーパー2回買い出しに行きましたけどね。はい、でもつ鍋のこうやって材料を用意しまして、キャベツを水戸さんと一緒に切りまして、でもつ鍋を、寸胴でもつ鍋を作ったということで、この日本当にね、多くの人にご参加いただきまして、まああのね、お一人の方がちょっとね、会員じゃなくなるっていうこともありまして、まあその卒業パーティー的なところも兼ねてたところはありましたけども、非常にね楽しい会になりました。ありがとうございました。で、締めはサリ麺っていう、これも水戸さんに教えてもらったんですけど、本当にあのスープのない、なんかちょっと太めの麺で、これすごく美味しかったですね。はい、ちょっと今後あの僕も個人的に買って、見つけたら買おうかなと思ってる感じでございます。で、ナイトキッチン終えて帰りまして、ぐるりのアルバムが出るなっていう話だったりとかを見ながら、電車に乗って三宮に戻ってきて、で娘の日また休みて、でこの日は、結局土曜日なんですけど、31日でウエスターポイントが使い切れなかったんで、梅田に出たという感じですね。で、残りのウエスターポイントを使って、このスペクテーターというね、雑誌というか買いました。ここにありますけど、はい、日本の漂白民、もうまさに僕にうってつけのテーマなんですけど、あの学ぶことが非常に多いです。うん、すごく買ってよかったなと思いました。まだちょっと、ね、読んでる途中ですけど、はい、ぜひちょっとね、書店とかで見つけられた方は、あの手に取って見ていただくといいかなと思うんですけど、本当にあのなんか資本主義社会というか、その現代と本当に切り離された人たち、もう自分でね、食べるものを取って、自分で作ったものを、売って、ちょっと小銭を稼いでみたいな感じの、まあ、生活をされる方、参加っ ていうね、言い方をするみたいなんですけど、まあ、その人たちの話が載っているという、まあ、本だったんですけど、いろいろ考えさせられますね、本当に、うん、すごく思いました、はい、っていう本を買いつつ、まあ、三宮に戻ってきて、でローソンで盛りすぎチャレンジやってるから、そのカツカレー買ってとかで、日曜日スタバに行きまして、坂口さんが言ってた、これあれですよね、北条ですよね、葛西市の、はい、にある扉レコーズがすげえっていう話だったりとかね、はい、あとはそうそう、考えてからでは遅すぎるっていう、最近ね、X で長文書くのが流行ってるみたいですけれども、まあそれで読んでね、すごいプロのレゴビルダーの方が、まあ、無意識にいろいろできるようになってるみたいなお話をね書かれていて、で僕自身はなんか無意識に悪い方向に持っていくっていう感じにどうしてもなってしまっていて、ちょっとねそこら辺の格差を見ちゃったなみたいな話でしたね。で、昨日のカツカレー食べたのにとんかつ食べたりで、あ、ここです、神戸ルミナスホテル三宮、はいですね、はい、ここにこもるような感じになりました。2時から入って翌朝11時まで入れるっていうね、それでね5000円前後っていう金額なんで非常にありがたいです、はい。んで、なぜか全理連代々木の宿の話が流れてきまして、これ僕10年ぐらい前に本当に全国飛び回ってた時に、その何だろう、まあ本部が新宿にありまして、で、その新宿に毎月1回ぐらいね行ってたんですけど、その時に泊まってたのがこの全理連代々木の宿っていうところだったんですよね。でここはね、普通に、まあ、全国利用連合会かなの、まあ、お宿なんですけど、全然普通の人も泊まれるところで、で朝食もついてきて、和食か洋食どっちがいいですかみたいなこと言われて、で、まあ、大体いつも洋食にしてたんですけど、まあ、それも良かったですし、あと僕はずっとこの和室に泊まってました。めちゃめちゃ広い和室、修学旅行かっていうぐらいの和室、ここはねめちゃめちゃ良かったっていうので、昔の写真引っ張り出しまして、はい、載せたら割とあ、そんなとこあるんだっていうふうに思ってもらってた人がいたという感じでございました、はい。で、引き続きホテルの中で、セブンの広島お好み焼き食べたりで、一回月曜日はね梅田でお仕事があるんで梅田に出て、で梅田でちょっとね行動を書こうと思ったんですけど、やっぱりすんごいしんどくて、で結局戻ってきてまたホテルに戻るっていう感じになりました、はい。なのでまたそれで爆睡をして起きて部屋で飲んで、でくるりのフラッグレディオを聴いてたらすっげえ変な曲がかかって面白くて、あとかっこいい曲も流れて新しいねアーティストを見つけてっていうのでね、なかなか音楽にも勇気づけられた、このホテル滞在でございました。この豊島園っていう曲、ジェームス・マカレイの豊島園っていう曲めちゃめちゃ良かったんで、ぜひ聴いてください。本当これ曲かけれるんだったらかけたいぐらい、はい、でした。で今朝、朝ごはん食べて、でチェックアウトして聴いといて、でいろいろ、またコードを書いてっていう感じでやっておりましたっていうところです。そう、コード書いてるっていうのはいつものですね、トリップホッパーっていうね、やつですけど、だいぶいろいろ機能がね、増えたというか、ついに本当にワードプレスなくても登録をして使ってもらえるような準備が整いつつあります。もうちょいかな、うん、3月にはなんとか、2月中にはとか思ってるんですけど、はい、出せるようにしたいな。今ちょっと決済周りのところをいろいろやってたりするんで、決済周りと料金プランとっていうところがしっかりできて、で多分これバグとかもなさそうだなっていうことになれば、出せるかなと思ってるんで、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。前になかったね、ここにペンボタンがあるんですけど、ここで 編集ができるようになったんですよね。写真の削除もできるし、文言も変えれるしみたいなね、はい、めちゃめちゃ、機能が増えましたんで、はい、お楽しみにしていただければなと思っております。という感じで、2週間ほどの期間を、はい、振り返りさせていただきました。本当ね、いやちょっと死ぬかと思った、本当。いやーしんどかった、本当にしんどかった。いやまだしんどいっちゃしんどいですけど、はい、ちょっとね、いろいろ、まあね、心療内科とかも行って先生とも相談したりとか、明日もちょっとね、違うところで相談しに行ったりするんですけど、まあね、うん、ぼちぼちやります。はい、頑張りますという感じでございます。はい、では、今週以降の、スケジュールに関してご紹介をさせていただきたいと思います。まずあさっての木曜日は重曹コワーキングでございます。で、金曜日は枚方 B5 というところでございますので、まあ、基本的にはまあ、ね、木曜日重曹、金曜日に B5 にいるというところでございます。あとはね、土曜日にはまた娘の日が戻ってくるはずなので、回ってない観覧車をまた見に行くことになるということになるかなと思っております。それ以降で決まっているイベントといえば、重曹コワーキングの翌週、2月の12日なんですけれども、まあ、郷土料理の会、漬物ステーキっていうのをやります。はい、これは前にね、郷土料理で芋煮をやりました。はい、芋煮をやったんですけど、まあ、それの第2弾ということで漬物ステーキっていうのをやる予定になってますので、ぜひこちらの方も12日の夜7時からやりますんで、ぜひおいでいただければなと思っております。で、その翌週の金曜日、2月の20日なんですけれども、実はナイトキッチン山崎、2月は20日に行います。で、テーマがご当地おでんということでございまして、まあ、静岡なのか姫路なのか、はたまたどこなのかわかんないですけども、ちょっとまあね、普通とは違うおでんを作りたいなと思っておりますので、ぜひ2月の20日の金曜日、枚方 B5 で行いますナイトキッチン山崎の方もぜひおいでいただければなと思っております。はい、っていうところですかね。まあはい、ちょっと疲れてはいますけど、なんとかやってますんで、はい、無理せずやっていけれたらいいなと思っておりますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、移動化ラジオはですね、 Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、Note で翌日の昼以降にポッドキャストがアップされます。またポッドキャストで聞いていただいている方は動画のアーカイブも残りますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。さて来週ですけれども、来週2月の10日おそらく何もなければできると思いますので、ぜひまた、ご覧いただければと思っております。ということで、今日のお相手も山崎健でございました。ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。